ご理解第60節。おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。心が豊かになる、大きくなる。まさに受け得であると教えておられます。師匠大坪宗一郎氏がおっしゃりたいこと、これは何だろうかと思いますが、ただ私どもの願い事が叶うようになる、それが徳をいただくということではないと思いますね。やはりお徳をいただくというからには、私どもの心がより大きくなる、より豊かになる。それは神様のお心にかなう私どもに育っていくということではないでしょうかね。その何と言いましょうか、何のために信心をするのかと申します。私どもが信心を始める、やはりそれは自分の願い事が叶う、そのことのために、自分の願い事を叶えようとすることのために信心を始めるのだと思いますね。大概はですね。それもどういう願いかというと、自分の願い、もちろんですけれども、自分の願いにもいろいろありましょうけれども、まずはいわゆる私利私欲を満たそうとする、私利私欲の牙城牙壁を満たそうとする願い、まあある意味わがままな願いというのでしょうかね。そういう願いを叶えたい、叶えてほしいから信心をする、始めるということになるのではないでしょうかね。そしてその願いというのでしょうか、何のために私利私欲の自分の願いを叶えてもらいたいがために信心をする、そこからまただんだん心が育ってまいりますと、自分だけのことではない、それが例えば家族のことであったり、自分の親のために、親の病気を治すために、親の商売が繁盛するためにというものもあるかもしれませんね。それこそ夫婦であれば連れ合いの病気を治すためにといったようなこともあるかもしれません。そしてそれが家族のもの、それこそ連れ合いのことであったり、親のことであったり、あるいは子供の大学受験、あるいは病気、平穏のためということであったり、それが孫のことであったり、いわゆる家庭内の誰、それがおかげをいただく、万事がうまくいくことのために信心をさせていただくという信心ですね。まあある意味マイホーム的な信心と表現されるのではないでしょうかね。私の家族のものがそれこそ守備よく行くように、好都合のおかげをいただくようにと、そこが目的で信心に励ましていただくということですね。これでは限りがある、まあある意味自分がおかげをいただくためということであったら、そのもうこれ以上苦しみならば、もう信心はやめたがいい、やめてもよいというようなところもありますね。そういう病気なら病気で痛い苦しいがある、もうこんなに苦しいのならばもうやめよう、もうどうなってもよい、まあ信心のままよの心ではなくて、そのもうやめてしまおうと、 こんなに苦しいならもう新人はやめてしまおう。教えなんかもうどうでもよい。もう守らなくてよいと。教えを行事でおかげをいただくというような、そんなのはもうどうでもよい。こんな苦しい思いをするならもうやめてしまおう。というようなことにもなりかねませんね。自分自身がおかげをいただくことのための信心というものはある意味迫力が出ませんと、出なくなるようなところが、そういう限界点がありますね。ところがこれが人様のため、例えば親のための信心であったり、子供のため、孫のため、家族のもののための信心ということになると、ある意味迫力が出てくることがあります。子供のために、孫のために、連れ合いのために、親のために、その一心が出るということがあります。ですからマイホーム的信心というものも、すなわち捨てたものではありませんけれども、その一心を出させるということにおいては大変、まあ効果があるというのでしょうか、役目を果たしてくれる時がありますね。しかし神様が望んでおられる、私ども人間氏子に願っておられるのは、そういういわゆる身内の者がおかげをいただくことのための信心でしょうかね。そうではないように思いますね。いわゆる身内のためが、万事が都合よくいくことのためにのみ、そこにのみ焦点を置いての、そのことのための信心をさせていただくというところから、もう一歩脱却して、いわゆるいよいよ私どもの心がもう一回り大きくなるというのでしょうかね。そして家族から脱却してというのか、超えてというのか、世の人々、赤の谷の人たちのことを祈れるような心が育ってくる。これはやはり神様のお心に沿い立てまつろうという心ができてきてからではないでしょうかね。自分のために神様を使おう、神様を便利屋のように自分が利益を得ることのために神様を使おうという信心から、神様のお心に親切に触れるというのでしょうか。そしてまた教えを聞いて、なるほど、自分のためではない、これは神様のお役に立つことのための信心をさせていただこうと、その自分中心から神様中心の生き方へと生き方が変わってくることがいりますね。そしてその神様が願われるものが、人間氏子の真の助かりにあるのだと悟らせていただき、これは私だけの助かり、私だけがおかげをいただくということではない。私の家族だけがおかげをいただくということではない。赤の他人のあの人もこの人にもおかげをいただいてもらわねばならない。それこそ世の人々に助かってもらわねばならない。世の人々を助けたい。と、難儀な氏子を助けたい。神様の願われること、神様が私どもに願われること、それは私どもの心が、自分さえ良ければよい、自分さえおかげをいただけばよいという心から、人様の助かりを願えれるような心が育つということではないでしょうかね。それこそ神の心を心とすると教えてくださいますが、その神の心を心とする ということはすなわち神様が人間氏子の助かりを願っておられる、その心を心とするというわけですから、人の助かりを願えれるような私に育つということ、そしてその信心が自分のことであったり家族のもののがおかげをいただくためにする信心から、世の人々が助かることのためにする信心、世の人々がそれこそ助かってもらいたい、世界の真の平和が訪れてもらいたいという、そのことのために信心をさせていただく、この成り行きを、この成り行きを受ける、それは自分の家族の者たちがおかげをいただくことのために成り行きを受けるということもありましょう。そこからもう一歩さらに進んで、この成り行きを受けることが世の人々の助かりにつながるのだ、いわば神様の願いが成就することにつながるのだといったようなところ、その自分の私利私欲が満たされる、成就するというのでしょうかね、私利私欲が叶うというところから、もう一つ心がそれこそ豊かに大きく育つ、大きな信心が良いと言われますが、大きな信心というものはそういうものではないでしょうかね。自分のためにする、自分の家族のためにする信心から、世の人の助かりを願って祈って、それこそ世界真の平和が訪れることのために、今信心の精進をさせていただくというような心が育ってほしいものですね。そして自分の私利私欲のためにするのではない、世の人々が助かられる、救われることのため、神様の願いが成就することのために信心に励ませていただくという信心でありたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。